でもほんまやってほしいですね、みんなに。うん、これあの
超おすすめ、
冗談半分じゃなくてほんまの話。
いやもう 100% ほんまの言ってるからね、これ。
そうだからやっぱね、今までどういう風に生活してきたか皆さん知らないですけど、うん、僕の体験上
あとね、だからね、決定常識を疑った方がいいですよ、まず。
ああなるほどね。
僕の経験上、常識はほとんど嘘ですから、うんうん、だから僕それはね、もう僕の育ってきた環境もそうなんですよ。だから親に教えてもらったこともほんまかどうかなんかわからないですよ。例えば朝昼晩ご飯を食べるっていうのは常識じゃないですか、
うん、一般的に
でしょ、うん、僕はこれ絶対正しいと思ってないですよ、うん、そのやってて、
うん、食べたくなかった、
ね、そう食べたくなかったら食べんでいいし、そうそうそうそう。で特にその朝ごはん食べんとなんか活動できへんとか言うけど、うん、あれ朝ごはん食べようがええなと僕は思ってるんですよね。
あ、そうなんや。
そうなんですよ、うん、ほんでで現にそのいう風な風にね生活もしてて、なもうだいぶ長いですよ。てか元から僕食べたいタイミングしか食べへんような人間やから、あのあれなんですけど、最近になって朝食べようがいいってなってますからね。うん、朝別に食べる必要ない。うん、だから昼と1日2食で十分なんですよ。うん、
そっか。
いやし極端なんです、食べたいタイミングでちょっとずつ食べるっていうの全然十分やし、そうそうそう、まとめて食べる必要もないし、
そうっすね、うん、まあまあ、人間と動物あれ一緒にしたらあれかもわかんないですけど、
だけどあの牧場の牛とかってずっと食ってるでしょあいつら。
なんですかねあれね。しかも干し草ばっか食べてる。何や君ら。
だって動物界とかってさ、腹減ったら食ってるだけじゃない。
そうそうそう、狩りするのはやっぱお腹すいたから。
そうそうそうそうそう、あとはそれと自然の例えば日が昇って降りるまでのその、うん、あれが関係してるだけじゃないですか、うん、いや自然現象が微生物に影響を与えて、うん、その微生物に反応した小動物とか小型のものが反応して、うん、で大きいやつらは自分のタイミングでただそれを食べてるだけでしょ。 それが自然な姿でしょ、う
ん、まあね、小学校の根源はやっぱねあれですよ、時間ですよ、時間、時間っていう概念ですよ、
時間っていう概念ができたから。
そうそう、時計なんてものを作ったことによってやっぱバランスが悪くなってますよ。タイミングなんてのはやっぱね、その日が長くなれば、
う
ん、活動を長くすればいいし、短くなったら短くしたらいいんですよ。
そうそう、
だからもう朝早く働きに出て、暗いうちから働いて暗くなって、まあ、家帰るとかもほんま真っ平ごめんっすわ、うん、今長いうちはエネルギッシュに動きますけどね、まあ、もう冬眠とかむっちゃ羨ましい。
そうやな、うん、
仮冬眠みたいにしたい。
でも仮冬眠もね、前も言ったかもしれないですけど、できるっていう、人間でさえ。
あ、そうなんですか。
うん、人間実際ヨガの行者とかはやるみたいやし、で現に雪山で遭難した人がどう考えてももう凍死してるレベルの人が復活したりとかしてるらしいから、それで冬眠してないと復活せえへんねん。
冬眠という特殊能力を使ってますね、その人。
たまたまそうなったちゃうかな、だから
必要に駆られて、
必要に駆られて。でも、人間って死ぬ、どんな状況下であっても絶対自殺するのよ、うん、例えばその飛び降りした人でもぶつかる前に死ぬのよ。
ショック死、
ショック死、そう。だから自分で死ねって命令する、脳みそが。それで死んで、その後実際ぶつけて死ぬんやけどもとか、要はショックでほとんど死んだりするのよ。で例えば病気になってがんになって死ぬ場合も、自分でがここまでやってって諦めて死ぬ。それの原理で言うと今言った話は、うん、
自分でこう死んでないとこう俺はまだ生きるでみたいな感じでこう、
そうそう、
本気で思えるかどうか。
そうそうそうそうそうそう、
そうか、
うん、そう、人間は みんな自殺で死んでるっていう。
だってウサギとかもそうだでしょ。
そうなん
や。ウサギもさすぐ死ぬんですよ、ショックで。うん。
そうなんや。ああ、まあでもやっぱり心に左右されてるんですね、
そう
やって。
そうそうそうそう。
精神力みたいなのを鍛えるのってめっちゃおすすめっすよ、やっぱ。
そうそう、
なんか精神力を鍛えるという
か、鍛えるんじゃない
ですか、ね、スイッチ一つですけどね。
そうそうそう
そう、鍛えるというか、
まあ、完全な勘違い
ね。スイッチ一つですよね、ほんまに
思い込み、
うん、
そう、
元気出せよっていう言葉の意味をもっと深く考えてほしいですよね。その元気出せよポンポンとかやられてる時にどんな気持ちで俺が言ってるか
って。元気ってその面白いね、元の木ですからね。
お、
木の元でしょ。
お、
それはスイッチをオンにするのかオフにするのかだけでしょ。
元気出せってね、
オンにしろよと。
そんななんとなく言ってへんで俺みたいな。元気出せなお前やからな。スイッチ入れやみたいな、入れ直しやみたいな、うん、簡単やから、
めっちゃ簡単や、
シャーって言ったら出るからみたいな。入りやすい人もいます。みっちゃんとか超入りやすいですから。みっちゃん俺の言葉めっちゃ信じますからね。
いや、そみっちゃんしたらそういうのあれ、そうそう、めっちゃ信じるタイプ、
言いがいあるっていうわけで、みっちゃんにもみっちゃん模様で上げてきますしね。奥さん、それ気のせいっすよみたいな、あ、そんな気がしてきたみたいな感じ。俺もめっちゃ上がりやすいですからね。
そんなんがええよな、
楽。そっちの絶対なんかしんどいとか、なん
かだからさ、
元気ないとか、
自分の接してる人とか周りの人が全員それやったらさ、うん、全員上がって上がれるわけやから
。逆に怖いわ、そ
やばいよ、どこまで行くんかな。普通に3日間
危険危険みたいな、
3日間カーニバルとか起こるよな。
そう、いけるやろね、
うん、
いける気がして、今からでもいけそう。あ、もう30
な、早いもので。
そうね、いやでもまだいけるな。
いいね、明日休みでしょ。
明日久しぶりに休みだから、ちょっと出かけろ。フェジャーでも作りたいな。
おー、でもフェジャーで
食べたいですね。体が2つないと無理っすわそれ。
そらな、
うん、体が
両方やるのは
無理。体が2個ないと無理っすわそれ。物理的にできることとできないことがあるんで。
これあるじゃないですか、ハイブリッドリーム絡むじゃないですか。
いや、ちょっと火事になるわ、家それしたら。
あ、僕思いつきましたよ。じゃあ、あのね、セリアハウスに行くんですよ。じゃあ作らなくてもフェジャーだってお出かけで食べれるわけじゃないですか。
作りたいんですけどね。
あ、作りたい。それはしゃあないな。
じゃあまあまあまあ、まあ、フェジョンは腐らないんで乾燥してたらしばらく置いときます。あるんすよ、
まあ、あ、もう置いてあるね、
うん、そうそうそう、明日ちょっとアウトレット行きます、サンダの。
そうなんすね。
そうなんす
よ。なんかあれなんですか、狙ってるお店があるんすか。
いや、ないっすね。そのまあまあ、
なんかブラッと買い物しに行く感じで。
そうそうそう、まあ言うてね、僕の買い物なんか知れてるんで、
うん、
まあ、まあちょっとね、奉仕の精神で高校っすよ、高校。
長らく行ってないですね、僕も。
家族高
校、うん、最近もう、うちの奥さんもネットでしか買ってないですからね、うん、みんなネットでしょ、多分。
なんかでもやっぱこう見に行ったりするのは好きなんちゃう、
あ、
うちの人とかは。まあ、それも一つのアトラクションというかね、うん、イベントごとですから、うんうん、出かけることでなんかちょっと納豆中その混んでるなとか、
分かる、
空いてるなとか、そういうことだけでも
ね。僕ね、車、あのね、で、車で出かけてね、あのね、コンビニ呼ぶ好きなんですよ。
コンビニ、
うん、
はいはい、
車で目的地に行く途中にコンビニとかあったりするじゃないですか、
寄り道ね。
そう、あれがめっちゃ好きなんですよね、はいはい、普段コンビニ行くの全然好きじゃないのに、あの時ばっかりはめっちゃ好きっていう。
サービスエリアの方が面白くない？
そう、サービスエリアももちろんそうですね。
そうそう
そう、
サービスエリアすごいっすよ、俺も。なんかもうウキウキする、踊らされてる感じがすごいして、うん、うん、いいよ。いやー、なんかでもさっきまで話してた話とか、
はあ、
なんか精神的な話やったじゃないですか、
はいはい、
その弾を避けれるとか
元気を出すのも自分で簡単やとか、はい、そういうのって俺らは分かってるからこうやって言えるけど、
はい、
分かってない人に伝えるのってめっちゃ大変じゃないですか。その人自体が分からないと分からないというか、はいはい、分からない分からない世界をこうどういう風にこう言い続けることだけですかね。
いや違うんですよ、あるんですよ、テクニック。
あるんですか。
あるんですか。
もうでも出てきますね。
あるんですよ。その人がそれが分からない理由があるんですよ、
はい、
前提があるんですよ、うん、でその前提を崩してあげたら分かるようになるんですよ、
うん、というの
だから、まあ、分かりやすく言うと例え話をするってことですね、はい、
それやったら分かるわみたいな感じ。
そうそうそうそうそうそう。だから相手、しかも一番ポイントなのは相手から引き出すんですよ、
はいはいはい、
こっち側から例え話するんじゃなくて聞くの、これのこれ知ってるみたいな感じで、
うん、
ああそれ知ってる知ってるって言うやん。ほんならこれってこうでこうやんっつったら、初めに知ってるっても認めちゃったから、自分で認めたからそこも認めざるを得なくなっちゃう。だけどこっち側が一方的に話すると、初めから向こうが認めてないから、それをまだこうなんていうのかな、シャットアウトするスイッチが頭に残ってるんだよ。初めにだからそのリミット外してあげないとあかん。それ分かってもらおうと思ってた。前提条件が大事じゃないですか。
じゃあその人のやってきたスポーツとかをこう聞いたりする。
そうそうそうそうそう。
陸上をやってました。
何でも別に
陸上といえばね、この間リオオリンピックで、ね、日本男子銀メダル取りましたけど
もっとなんか日常的なことでいいねんで、
ほんまに
超日常的なことでいいね。朝起きるたこととか、例えば今日昼ご飯何食べたとか、
あ、はいはいはい、
そんなレベルのことでいいと、はいはい、そんなレベルのことの方がより聞きやすいってこと、
はいはい、うん、なるほどね、うん、朝ごはん何食べた今日、卵焼き食べました、
うん、
卵焼き自分で作ったとか言って、自分で作りました。卵焼き作れんねやとかなんで作れるようになったんとか言って最初は作られへんかったんちゃう。
なかなかいい。そうそう、そんな感じやろ。最初は
作れなかったです、うん、じゃあなんで作れなかったんで、お母さんに教えてもらって、あ、教えてもらったらできるんだったんやとか、ちょっと俺も教えてもらったらできるんだろうちゃうとか言って、
そうそうそう、
うーんとか言って言われて、
そうそうでもまあまあ、でもそういうことですよ、
うん、そうだから、なんかそういうのを人に分からすことっていうのは僕ちょっとまだできないんですよね。
僕だってもうそれを何、10年以上やってるんですもん。
そう
っ
すよね。
そうそう、
そうっすよね、
だから教えるの時の実はコツみたいなのがあるんですよ。で大体みんな初めにね習いに来た人とかって自分でここまでできてここまでできへんみたいなの決めてて、
うん、
でそれをどんだけ外してあげるかが大事なんですよ。外して外して外して実際に学んでいくんで、あとはだからねからくりを教えてあげないとダメですよ、
うん、
そのメンタル的な問題にしちゃダメなんですよ、
うん、
わかります？気持ちの問題にしちゃう。
理屈って
そう、理屈、そう、理屈が大事ってこと。理屈の話になると気持ちどうでもよくなるんで、
うん、
ほんならその気持ちを理屈でコントロールできるようになるんですよ。ほんならわかりますよ、
うん、
うん、
まあね、なんか、うん、なんかね、理屈を理解するの女の人すごい苦手じゃないですか。
はいはいはいはい。
それをこう説明するので、
うん、
が難しいですよね。
そうだからその理屈をじゃあその今度理屈にね、あのね、イメージをつけてあげるんですよ。理屈理解するの苦手な人ってなんかイメージの方が強いんですよね。イメージの例え話をしてあげる。例えばさ、あの初恋の時の気持ちを思い出してみてやみたいなの方が分かりやすいってこと。
なんか今一気にこう初恋とか聞いて脳が
フィッと活
性化され
てる。そうそうそうそうそう、それの方が そういう人には理解しやすいから、うん、イメージで話してあげたら、
そうね、うん、なんかちょっとこうピリピリっとこうね、
そう、例えば手に意識持ってってっつって言った時に、手に意識持っていくってどういうことみたいなになった時に、いや普通に理屈で考えたら、いや普通に意識持ってったら意識持っていくやんって言うんだけど、意識、その理屈で言われても分からへんってなったら、じゃあさ好きな男の子と手つないだ時のことを思い出してやって言ったら、うん、
ビンビンするもん。
そうそうそうそう、
手にビンビン
する、そうそうそ
うそう、意識がうおーってなってますよ。
そうそうそうそう、初めてあの付き合ったことを手つ、初めて繋いだ時の思い出をこう思い出してみたいな。
そんなんもう忘れましたわとか。そうか
そうですかとかの方が分かりやすい人もおるから。でもそれってだから置き換えてるだけやん、その理屈をさ。まあ分かってもらえますよ、ね、うん、めっちゃだってさ、俺長い間教えてるから勝手に身についたスキルやけど、人が見てんの教えてても、大体その人が教えるのがうまいかどうかもすぐ分かるやん、なんかで見てて、あうまいなって思うと、なんでそう言っても分からへんって、初めから分からへんねやろなみたいな。
あそうなるんや。
うん、もう言う前から分からへんやろっていう、なんでそれやのにまだ言うのみたいな。
なんか俺とかでもこう説明しようとして、これやっても分からへんやろなって思いながら喋ったりする時もあるで、それ自分もこの例えたら分かりにくいやろなって思いながら喋ってるもんやから、自分の気持ちも乗ってない
わけですよ。乗ってない、乗ってない
。で、案の定伝
わる。分かる分かる、
しどろもどろになってみたいな。なんかね、自分と考え方とかその感覚が似てる人とかはすっごい分かってくれるから、うん、なんかね、なんとなくこうしたら嫌な感じせえへんみたいな感じで俺が言ったら、なしますみたいな感じここにこうやって俺がこうやって来たら嫌な感じせえへんしますみたいな、うん、それそれそういうことで、それがだから危険察知というかさ、そういうのの、あのそういう感じでこう逃げていったらいいと思うで、
うんうん、そう、そういうのはいいよね。実際それはさ体感しちゃってるから、そうそうそう、
危険な感じせえへんか、危険やと思えたら逃げた方がいいでみたいな、うん、
でも確かにな、そこのあれやな、その感覚っていうのはやっぱりやっていくと養われて、うん、言ってるよな。だからやっぱそこの感覚全くないっていう人も多いもんな。
そう、危険とか、
ね、
怖いとか、
そう、肉体的な察知能力、それよりもほんまは肉体的な察知する能力の方が大事やのにさ、勝手にさ頭で考えてることでさ、あり起こりもしない危険をみんな考えてるわけ。例えば明日のことどうしようとか、どうでもいいやん今。それより今その目の前の蹴りを避けることの方が大事やろみたいな。
お前ね、
そうそうそうそうそう。だからその先のこと考えてるからさ、うん、明日起こりうることもさ、うん、また蹴りを蹴られへん、蹴りじゃないけど、なんかいろんなことが起こった時にこう、うん、対応できなくなってしまうわけやんか、うん、そうそう
そうね、明日のことはもう明日起こるから、
そうそう、ね、いやし起こるかどうかも分からんからみたいな、
今は起こらへんから明日のことみたいな、そうやみたいな、自分で言いながら確かにそうやなみたいな感じに今思いましたけど、ね、うん、なんかその感覚的にこう分かってくれる人に説明して、説明せんでも分かるんですよね、
そうそうそう、そうそうそう、
だから説明せんでも分かる人と一緒にこう進めていって、分からない人をこう置いてきぼりにしがちなんですよね、
はいはいは
い、そういうのをこう やめたいというか、はいはい、そういう人と一緒に行きたいという
か、そうっすよ、
だから、うん、だからなんか楽しくないと思われて嫌やし、うん、分かってほしいし、こう分かる感覚を、ね、感じてほしいというかね、難しいですよね、人に物を教えるっていうのは。自分の気持ちがまず乗らないですからね、そういう感覚でこう教えたら、
はいはいはい、 やでもね、今言ってたみたいな、その常にこうやっぱこうその感覚を教えてあげるっていう情熱っていうのはめっちゃ重要なことなんですよ。なんでかっていうと、さっき言ったみたいに、その例えば、まあ、簡単に言うと、できる人だけでどんどんできるようになっていけばいいわってなったら、最終的に何がなるかっていうと、実はできる人がいなくなる。わかる？あの、ね、俺長いやつがカポエラやってるからわかんないけど、実は成長すればするほど孤独になっていくね。
ほう。
だって理解してくれへんねん。理解できへんレベルってのがあんねん、やっぱり。で、じゃあ何せなあかんかっていうと、一緒に連れて行った方が結局自分のためになるんだよ、
はいはい、
うん、だから俺はいろんな人をこう引っ張っていって、そのカポエラっていうのができるから、今ホーダでさ、自分の相手となる人が存在するわけやん。これ一人でやってたら相手存在しないじゃない、ってことは結局そのできる人だけで上がっていくと、気づいたら下に誰もいなくなってしまう。ほんならやる相手いなくなっちゃうねんな。まさにそれ孤独になるっていう。
山登りと一緒
ですね。そうそう、
一人で登ったちょっと待ってくださいよ、ねえねえ、もうそう結局山頂で一人みたいな、それはまだかな。
あ、だからそれやっちゃう。だからさっきも言ってたけどさ、俺人の結局見てる時が一番おもろいっていうのはさ、うん、人が見ててそこまでできるっていうのを見た時に、あ、俺孤独じゃなかったんだっていう、その感触が多分気持ちいいんじゃん。
分かってるねみたいな。
そうそうそうそう、
いいよーみたいな。
そうそうそうそう、
その調子いい
みたいな、それそれみたいな。あ、多分本人は気づいてないんだけど。
なんかでもホーダとかの動画とか見て、自分の情報してる時に周りがどんなリアクションしてんのかなとか僕チェックしたりするんですけど、うん、ニヤニヤしてる時が一番嬉しいですよ。周りが自分がこう
分かる、
いけたやろみたいな感じの時に、うん、周りのリアクションとしてこうニヤニヤしてるみたいな、みんな、
う
ん、
そうや
な、いやーみたいな、
あの伝染してるのが楽しいよね、やっぱりな。
明日ね、また明日も明日、明日ってもう今日か、
もう今日ですから、なんだかんだすごいですよこれ、
撮れました？
今ね、収録はね1時間今20分ほどですが、僕ら今日これ3時間半ぐらい喋ってますから。
そうっすね、
ああすごい、
すごい、
これだけ喋ったらすごいな、
ちょっとなん
か一流ちゃうか、
うん、超一流や。
3時間半喋らんで普通。
声がちょっとちっちゃくなってますけどね。
ね、あのね、なんていうの、収録できてなかった、あの失敗したやさっき。
うん、
あこから急にね、もう声のボリューム完全にダウンしてますからこれ。
多分あの。荒れちゃいます。
何？
アホらしくなった。一生懸命喋ったことがで、なんかちょっとそのもう一度同じ思いをしたくないと思ったじゃないですか。だからちょっと絞ってエネルギーをちょっと使う量を減らしたんかもなんですね。
うん、こう省エネモードね。
そうそうそうそう、もし取れてなかったらどうしよう、もう一回だからちっちゃく喋る。これちょっと聞きにくいかもわからないですけども、
まあまあそういうライブ感もね、うん、楽しんでもらえたら嬉しいなと。
奥さん声ちっちゃなってるなみたいなね、
はい、そう嬉しいなとは思ってます、うん、
まあまあまあまた撮りますわ
ね、
うん、
ちょっと今回ちょっと内容的には悪くないですけど、
尺
うだうだうだうだしてるかもしれないんで、
うん、
なんせね2時間撮り見せてますから、うん、
ちょっとだけちょっとね引きずったな、
ご理解をいただければと、
まあまあまあ
思ってますので、
撮りますんで、
あれですよ、
はい、
オープニングと、
あそうよ、こう今ちょっと流れてきてるんじゃないですか、
はいはいはい、エンディングテーマがね、
いやいやいや、
ガックスさんが、
ガックスさんが 楽曲提供してくれました、
はい、
ガックスさんにも一回出てもらってもいいですね。
そうですね、ガックスさん出てもらいましょうか、
はい、
近所やし、
あ、読んだすぐ、
読んだすぐ来る、うん、面白いやん、
坂口に出てもらう、
うん、久しぶりやん、
そうしよう、
うん
で、あの音楽の話してもらいましょう。
デビューする。そうするとアキエも読んだよ、それから。
本当に？
あ、まとめて読んだら。
そうしようか。
うん。
それをしかも飛び立て取ろうか。
飛び立て。
それやったら坂口家近い関係ないんだ。とりあえず谷六なるやんけ。
うん、そうやな。
アキエロ手休んちゃうでも。
うん、
谷六の方
が。それでもバイクやろ。
何乗ってんねん今。
いや、チャリやろ。
あ、チャリか、
うん、
バイク乗ってないんや。乗ってないか。
乗ってないんちゃう、
うん、
知らんけど。
まあまあまあ、そんな感じ
で、はい、
本日は、
はい、
ここまで。
お疲れ様でした。
また聞いてください。
次回よろしくお願いいたします。
はい、
さようなら。
さようなら。
あったね。め
っちゃ喋った。
いや、
私のこと何回も言ってもらった。分かってんねんで。
分かってんねんけど。
分かっちゃいるけど。